こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日はアンチノミーについてお話しいたします。で、好きだから嫌い、嫌いだけど好きということですね。二律背反といっても、ここが主な意味になりますね。好き嫌いが二律背反であるということです。これはですね、商売もそうだし、仕事の関係もそうですね。好きな面もあるし、嫌いな面もある。どういう面において？好きだけど。こういう面においては、実は嫌いなんだな。お仕事の関係は大概そうですね。あるいは政治とかもそうですね。完璧にその、二大政党であっても、全然違うことというよりかは、どこかが違うということ。どこかは好きだけど、どこかは嫌いなんだ。なかなか割り切れませんね。国際関係もそうですね。何かは好きです。例えば、その、隣の大国の、に物を作っていただくと、とても綺麗に物を作っていただける。けれども、価値観は少し違うような気がするな、と言って。そうですね。それがアンチノミーですね。例えば私の通っていた学校ということを考えると、とてもその礼儀正しくって勤勉なんだけど、やっぱ価値観が違うなと。少し自由じゃないのかなっていったようなことを感じたりしました。あるいはそうですね、価値観ということで言うと、戦前の日本は素晴らしい価値観のもとに文化があったけれども、国際社会とそれを分かり合えたのかなと。そうですね。その開花した時にズレがあったのかもしれないですね。といったようなことですね。アンチノミー全般ですね。で、このアンチノミーはね、なかなか割り切れませんね。なんせ好きなことも事実なわけ。そして価値観が合わないっていうところもそうなわけですよ。逆もあるかもしれないですね。価値観は合うけれども、居心地が悪いなとか。私の場合、居心地は良かったけど価値観は合わないな。図で書くと、赤と緑の関係だなと思いますね。ビジョンとアジェンダの関係。居心地の良い割りってのはビジョンに関する部分。価値観が合うのか合わないかなってのはこのアジェンダの部分ですね。どうやっていくのかってやり方の部分ですかね。で、この両方が合うっていうことはなかなかないわけです。ご夫婦においてすらもうなかなかなさそうですね。だからそう、自由が必要なんですね。ここは合うけど、ここは合わないっていうのは、当然最愛の人の間でもそうなわけです。これを認めるのは自由というものですね。でも、これを全てをこう統一してしまえれば、確かにものづくりには、有効かもしれないんです。同じビジョンを同じやり方で作ることができれば、とても低価格、高効率で作れそうですからね。でも価値観が自由な人たちからすると、それは不自由と感じる要素です。これは好きだけれども嫌いかもしれないなって、このアンチノミーの感情につながってきますね。で、戦前の日本と国際関係の例で言うと、だから、そうですね。欧米とアジアっていう区分けをしていましたね。戦前の日本はね。もちろんそれが煮詰まっていってそうなったのは、実は開戦後だったりします。戦間期だったりはしますが。そのやっぱり戦争の後続くに従って、その鬼畜米英といったようで言われたりとか、そういったその単純な構図にこう修練されていくようなね、気がして、その和と洋の対決というところに。ただね、そうではなかったと、現実はそうではなかったと思い知らされたのが終戦であります。やはりそうですね、終戦であって そもそも勝ちとか負けとかもわからないような関係なんですね。やはりアンチノミーなわけです。そもそもその認識がずれていた、認識がずれていたから、だから幸福をしようとしてもなかなかできなかったし、というのはそのそもそも認識がずれていて、うん、好きなのに戦い合ってるという本当の愚かしい状態になっておりましたと聞いております。で、まあ日本の軍部の方たちもその終戦を経験をして、ああそうだったのかと意味を理解したと言われております。ただその意味をですね、直接日本国民に即座に伝えられなかったのは、そこに日本文化というものがあったからですね。日本文化との折り合いをつけなければ我々の日常が安定しませんから。なのでそのマッカーサーと陛下との間で何を語られたのかっていうのは、おおよそそういう像はつくのだけれども、それはまあ公にはこう秘密であったということとされるわけですね。なのでやっぱり文化との兼ね合いなわけですね。でまあ戦後日本はね、どうなるのかわからないって言ってね、不安視した方もいらっしゃったようですが、ともかく今現在の日常を気づくに至っております。これは価値観からの判断というものでありますね。でね、このアンチノミーをねどう乗り越えていくのかというのは、もう自由を信じることだと私は思うのです。好きなことと嫌いなことがね、こうお互いあってもいいと思うわけです。それを理解し合えればいいのではないでしょうか。味わい深い人生になると思いますよ。私もだからそう思えない時がありました。相手が好きなあまり嫌いな部分を許せないというか、なんていうのか、そこを許してしまうと、このなんていうのか、自分の中の秩序が保たれないような気がしてたんですね。けどね、それはやはり強力な考え方ですね。とは言ってもね、その人を信じる続けることもなかなか大変ですからね。そこでいいかなと私が思うのは、あの図ですね、あの三角形の図がね、 PDCA プラス F ね、こう流れになっているということですね。まあそう考えるとね、まあこうアンチノミがどこで発生しているのかというと、やっぱりこうあり方とやり方が異次元であるってことですね。でも異次元だって言って張り合ってしまえば、こう東西対決みたいになってしまうので、ではなくてね、まあスーパービジョンという形でこうつながっておりますということですね。こう右回りにくるっと回るんです、みんな仲良しですということが分かっていればね、あのお互いの価値観を尊重もできるし、行動も尊重もできると思うんですよ。でもその社会がね、やっぱり実在するっていうところが担保になってるから、相手を許せるのかなと思ったりもするんです。なぜかというと、無防備に相手を許しちゃってもね、今度はやっぱり自分がやっぱ現実的に危険に陥るかもしれないからね、うん、だからそうですね、そういうガイドラインを私は示したりしました。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。